2023年10月29日、降誕前第9主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌208番、賛美歌208番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第20編、賛美歌の後ろの購読詩編の21ページ、詩識者と交互に唱えて祈ります。 皆様は二文字下がっている箇所と太字の箇所をお読みください。詩編第20編。苦難の日に主があなたに答え、聖女から助けを遣わし、あなたの備え物をことごとく心に留め、あなたの心の願いを叶え、我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、主があなたの求めるところを今私は知った。聖なる天から彼に答えて、戦車を誇る者もあり、我らは我らの神主の御名を唱える。彼らは力を失って倒れるが、主よ王に勝利を与え、呼び求める我らに応えてください。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をたたえます。あなたの父としての慈しみはいつも変わらず、あなたの真実も変わることはありません。今あなたの真実に支えられて御前にあります。霊と誠の礼拝を捧げたいと集まっております。どうかあなたの慈しみと真実に心からお応えし、私たちが真実に生かされますように祈り求めます。日々の生活のにおいて、真実よりもあなたに対する不誠実と隣人に対して怠慢であったことを思い起こさせられます。今その不信仰を告白し、あなたに立ち返ります。私たちの背きの罪のために、あなたがどれほど心を砕いてくださったか、今この時も心を砕いてくださっているかをしっかり思うことができますように、十字架の上で私たちのために取りなしてくださる主イエスキリストを仰ぐことができますように、この礼拝はこの日一度きりです。次の主の日までの命の保証は私たちにはありません。そのことをわきまえて生きることができますように、あなたに生かされていること、あなたが備えてくださる命の将来が待っていることを信じることができますように、そこに希望があることを知ることができますように、この希望を持てない人がこの世にたくさんおります。病の床にあって、また人生の戦いに疲れた思いの中で、あなたの希望を知らず慰めを聞くことができない魂がたくさんあります。どうぞあなたがその方々を訪ねてくださり、救いの言葉を聞かせて、あなたに顔を向ける幸いを知らせてください。そのために私たちが用いられるならば、御心のままにどこにでも行くことができますように。地上の至るところに悲しみがあり、争いがあります。戦争によって傷つき痛めつけられている人々がおります。 どうかその地に人々に平和への道が開かれますように祈ります。この国の教会、世界にあるキリストの教会を憐れんでください。謙遜に御言葉に立ち、神の言葉のみを語り、神の言葉に従って生き、それがどんなに祝福であるかを身をもって証しできますように、平和、キリストの平和を実現する教会とならせてください。私たちの西川口教会もその教会の一つとして憐れんでください。礼拝後にもたれる臨時総会の上にもあなたの御心をなしてください。私たちの信仰の歩みをあなたが確かにしてください。その祝福と平安に預かるこの礼拝を終わりまで御心にかなうものとして導いてくださいますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、または回収席のファイルをご覧ください。人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書エフェソの信徒の手紙第1章を3節から14節、第2章8節をお読みします。新約聖書の352ページ、エフェソの信徒への手紙第1章3節から14節をまずお読みします。新約聖書の352ページです。お読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが讃えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、 あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。第2章8節を読みします。隣の353ページ、エフェソの信徒の手紙第2章8節。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。恵みの選びと信仰と題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は日本キリスト教団信仰講科学による説教です。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。月に一度、原則として月に一度日本キリスト教団信仰講科学に沿って説教しております。少しずつ進みまして、今日は前文の、前文というのは後半が使徒信条なんですね。日本キリスト教団信仰告白後半が使徒信条で、それの前の部分ですね、前半部分、前文の3番目の段落に今日は来ました。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、もう一度言います。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、これを私たちは信じ告白しますということです。で、後半はまた次の時にやりいたしますが、恵みの選び、信仰による義認、この教会の信仰を新しく確かにされたいと願っております。まあ、期せずしてですね、これはもう順番にしていますので、この日にこれを当てようというのではなくて、もう与えられて、た箇所なんですが、期せずしてあさって10月31日は宗教改革記念日で、私たちプロテスタント教会の一つのルーツの記念の日です。今日短文にもほんの少し書きましたけれども、その、まあ、マルティン・ルターという修道士が、当時の教会が行いによって救われるという考え、そしてそこ考えから来る、まあ、職友情というその発行ということもあり、それは福音にのっとっていないということで、マルティン・ルターがビッテンベルグの城の教会に95箇条の定題を貼ったと。本当に貼ったかどうかちょっと歴史的な事実としては不明確なんですけど、日付はこの1517年10月31日なんですね。で、そのものの、その文章はもう今も受け継がれております。まあ、そこが契機になって、こう教会の改革の動きが広まっていってきました。でも短文にも少し書いたように、ルターは当時この堕落した教会を変えてやるぞっていうのではなかったんです。全くそうではない。 そうではなくて、それに先立って自分が神に身を捧げて修道士となって、そして本当に普通の人ではできないぐらいの修行、それによって罪を許されてもらいたいということで、行いによって救われるなら自分が救われるというふうに言えるほどにルターは行いに励んだ。でもそれでは救いの確信を得られなかった。不安は増すばかり、平安はなかった。そしてまたそれで一層行いに励むという中にもがいていたんですね。しかし神のお取り扱いがあって、ルターは今日私たちが信仰告白をする、神の恵みが先にあるんだ、神の恵みによって選ばれて救われるんだと、ただキリストを信ずる信仰によって義と認められるんだ、自分の行いで神によしとされるんではなくて、ただキリストのこの贖いの御業、救いの御業を信じることによって、そのキリストの義が信じる者にも与えられるんだ、それによって救われるんだという恵みを発見したんですね。ルター自身がこの95箇条の定題のことをする以前にこの恵みを再発見した。聖書には書いてあるんですけど見失っていた。しかしこれは神の時でありましょうし、聖霊の導きでありましょうが、ルターは神の言葉、福音の言葉によって解放されたんです。この福音、この恵み、この選び、信仰による義を発見して、それによって新たにされた眼差しで、信仰の眼差しで自分も属している、当時の教会がしていることは福音にかなっていない、どうなんですかというものを問題提起、問いかけたのが95箇条の定題になるわけです。この定題にも本当に福音の言葉が満ちています。そして私たちプロテスタント教会はそこに一つのルーツがあり、私たちもこの信仰による義、神の選びによって私たちは救われている、恵み、それは一方的な神からの恵みなんだということを信じています。で、今日はエフェソの信という手紙の御言葉から、その選びの信仰、信仰による救いを見ていきたいと思うんですけど、その前に他にも選びということで、もう一つだけ聞いていただきたい御言葉が、皆さんご存知の方が多いと思いますが、ヨハネによる福音書第15章の言葉です。第15章16節です。主イエスが弟子たちに語ってくださった言葉、私たちにも語ってくださっている言葉、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。この前半ですね、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。で、だいぶ前になりますけど、毎年教会の今年の聖書の言葉というのも、私が主任牧師である私が選ぶんですけど、このヨハネによる福音書第15章の16節を選んで、この掛け軸に掲げていた年がありまして、そして信頼の方がこの教会においでになった時に、この掛け軸を見て、このあなた方が私を選んだのではない、私があなた方が選んだという言葉がもうバーンとこう目に入り、心に入って、ああ自分は選ばれたんだと、来た最初の日にその御言葉が、キリストの言葉が心に刻まれたという証を後で聞いて、それは本当に聖霊の働きだなと思いましたが、そういう神のイエス様の言葉の通りに、私たちは選ばれたからここに、今ここにもいる、 礼拝に来ることができた、救われたですね。で、今日先ほど読みましたエフェソの信徒への手紙では、その選びというのが、私たちがそういうふうに御言葉に出会うとか、礼拝に足を踏み入れるとか、また神様を信じたとか、その時ではないということ、もうびっくりするようなことが書いてあるんですね。それはエフェソの信徒への手紙1第1章の4節で、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚いのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。私たち教会の信仰は、先ほど使徒信条を告白したように、天地の救い主、全能の父なる神を信ずと信仰告白をしています。この天地万物は神がお作りになった、今も神がこの世界を、歴史を支えておられる、担ってくださって、その創造の御業に先立って、ですからこの時計で刻まれる時というものをもう超越して、天地創造の前に神は私たちを愛して、キリストにおいて選んでくださっていた。で、私たちは信じてからこの御言葉に出会って、もうびっくりしてしまうわけですね。選び、確かに選ばれたんだ、愛されたんだ、キリストにあって救われたんだ、自分の行いじゃないんだということを聞いて信じていくんですけども、ともするとやっぱり私が信じたとか、私が教会に来てからだとか、どっかそういう意識がなんか自分の中にもあるように思うんですね。私が、私がっていう思いが、あるけれども、天地創造の前に、ですから影も形も自分がこの世にあって、この体を持つ存在としては影も形もない、その前から神によって愛されて、選ばれて覚えられていたということは、もう途方もない、もう驚きの言葉ではないでしょうか。しかし神は神であられるなら、これに私たちは信仰によってアーメン、そうですというわけです。その自分の理解を超えてますけど、信仰によってそうです、そうです、そうなんです。ですから、そのように神の選びということを知らされた者は、自分が大変に神に重んじられている、神の目に本当に価値があるものなんだという、自分自身、また全ての人に対してそうである、神様が作られた一人一人に対する尊厳、大きな価値をお持ちになられているんだということもやがて分かってくる。自分の重み、一人一人の人間の命はこれほどまでに重いものなんだと。しかし、そのことを知るには、キリストの救いがなければ、私たちの生まれながらに罪に傾く、その言葉はエフェソの信徒への手紙2章の前半にあるので、後で読んでいただけたらと思うんですが、この神に、天地を作られた神に、イエス・キリストの救いを知るまでは、私たちは心のままに生きている、自分の良心も心も罪に傾くものでありました。ですから私たちはそのままでは、ここにありますように、神の前には立てないので、神の愛はずっと貫かれているんですけども、神の前に招くためには、聖なるもの、汚れのないものにするという神の御業、救いの御業、また清める御業なくしては、私たちは神の前に招かれることはできない、行くことはできない。そしてその神が私たちを選んでくださって、聖なるもの、汚れのないものにしようとお決めくださった。それは言い換えると5節で、イエス・キリストによって神の子にしようとお決めくださった。 私たちは神の子にされた。そのためにキリストの救いが必要でありました。7節見ますと、このキリストの救い、十字架の贖いが記されております。私たちはこの御子においてその血によって贖われ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。先ほどマルティン・ルターのことを申しましたけれども、ルターが発見したのも、私たちが人間がこの御子主イエス・キリスト、神の一人子において、そのイエス・キリストが十字架にかかって血を流してくださった、命を捧げてくださった、それが代価として私たちをの救いのために代価として払われた、キリストの命、流された血をあがなうということは、代価を払って買い取られるということを最近ちょっと繰り返し申しておりますが、そのキリストの命という代価が払われて、私たちはあがなわれて罪を許されました。ただキリストの救いの御業によって私たちは罪許される、あがなわれる。それによって私たちは聖なるもの、汚れのないもの、神の子にされて神のもとに行くことができる。これは神の豊かな恵みによるものです。そのルターが発見したこと、神の恵み、私たちの行いによるのではない、ただただ神がそのようにお決めになり、御子において救いの技を成就してくださった、それを信じることによって私たちは神の子とされる。主イエス・キリストの父である神を、私たちも天の父なる神をと呼ぶことができる、そのようにされました。選びの目的がそこにあります。そしてパウロ、このエフェソの信徒の手紙は、文脈では今使徒言行録でパウロの伝道の旅を見てまいりますが、見ておりますが、そのパウロがエフェソにいる教会の者たちへ宛てて書いた手紙です。使徒言行録ではまさにそのエフェソの長老に別れの説教をしているところを今見ておりますけれども、その教会に宛てて書かれた手紙、そしてそれは時を超えて場所を超えて私たちにも語られております。そしてパウロはこうして神の恵みの御業を続けて語ります。神は8節、神はこの恵みを私たちの上にあふれさせてくださいました。神の恵みというのはちっぽけではない、もうあふれて流れ出てくる。その恵みを私たち注がれて、あふれるほどに注がれている中で知らされることは、神からいただく知恵と理解、それによって神のご計画を私たちが知らされると。これは今述べられたように、私たちがキリストにあって選ばれていること、救われていること、この十字架の贖いの御業、すべての人の救いのために神は神の時にその救いを実現してくださった、それが隠されていた神のご計画であった、それは私たちは信仰によって聖霊によって今知らされ信じているわけです。で、10節に将来の希望が記されているわけですけども、時が満ちる、神の時が満ちる時にこの救いの技は完成するんだと。すべてが天にあるものも地にあるものも頭であるキリストのもとに一つにまとめられると。キリストの全宇宙の救いが完成する、その時を私たちは望みを持って待って今を生きているわけです。私たちは神のまたご計画の時に、それぞれの人生の歩みの時にこの救いの神の計画を 知らされ信じるに至りました。それもまた神の選びであったとまた繰り返し語っています。今日の箇所では前もってという言葉も繰り返されておりますが、先ほど読んだ5節にもあります。前もってあらかじめということですね。また11節にも、キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、これも選ばれたということです。そして神が約束しておられる祝福の相続者とされました。神の子にされるというのは、私たちは相続者とされるということなんですね。子供は親の財産を相続すると、これはこの現代の社会でも当然のこととしてあります。私たちは神の子とされました。ですから神が持っておられる素晴らしい約束、修行を受け継ぐ相続者とされているのです。これも本当に途方もない大きな約束です。そのような福音の隠されていましたけれども、信仰を与えたものには掲示された、開かれた、示された、神の救いを受けた私たちは神を褒めたたえる、神の栄光をたたえるというのもこのところで繰り返されております。3節では、神は褒めたたえられますように、私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように。12節でも、私たちが神の栄光をたたえるためであると。14節においても、神の栄光をたたえることになると、私たちが今捧げている礼拝でも神を賛美して、今ちょっと賛美歌の曲数が少なくて、それはちょっと残念なところですけども、神を褒めたたえる、そして歌だけではなくて、私たちは今説教を語り聞いているところでも、神が神であられる、神の御名を崇める、神を褒めたたえるということはしているわけですよね。私たちがそうだそうだ、福音の言葉を聞いて本当にそうだ、神様ありがとうございますっていう思いで説教を聞いて、それもまた神をたたえることになる。ここにもうエフェソの信徒への言葉、神の言葉が今実現していることを私たちは知っております。これもまた神様が私たちを恵みによって選んでくださった、その実りプレゼントされている祝福です。そして私たち13節、信仰によって救われる、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。イエスがキリストであるとは、信仰によらなければ、聖霊によらなければ、決して心から告白することはできません。それは人間が人間にさせることは絶対にできません。ただ聖霊によって、聖霊をいただいて、心の目が開かれて、魂の目が開かれて、イエスがキリストである、私たちのただ一つの、人間のただ一つの救いなんだということは、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞いて信じさせていただいて、それはあたかも聖霊で勝因を押されたごとくであると。聖霊をいただいたからこそ福音を聞いて信じることができ、イエスはキリストであると告白をすることができています。この聖霊が私たちが御国を受け継ぐための保証であると、先ほど相続者とされたと注意説にあると申しましたけれども、それは私たちの中に相続人にふさわしい何かがあるんではないと、これも皆さん繰り返し語ってますから、もうお分かりと思いますけれども、私たちの中に神の子としてふさわしい、相続人としてふさわしいものがあるわけではなくて、神が恵みによって選んでくださって、キリストによって救ってくださって、 その十字架の血潮で贖われて聖なるもの、汚れのないもの、神の子とされたから相続者とされて御国を受け継ぐものとされている。そのことを今この時信じさせていただいているのは聖霊の働き、私たちのうちに、また間に臨在してくださるキリストの霊である聖霊の働き、ここに確かさがあり保証がある、確かさが神にあると。この神の確かさを見出したということも、まあ、この宗教改革の出来事に遡ってルターが見出した恵みの再発見は、また神の確かさを見出したということがと言ってもいいと思います。それは私たちにとってもそうです。もう自分を見ればもう欠けだらけ、罪だらけです。その罪も絶えず十字架の前に悔い改めますけれども、自分で気づかない罪さえ犯している自分。ルター自身も今日の短文に書いたように、いつも立派な信仰に生きて祈ることをやめることもないということは、そういう立派な信仰者だったのではないんです。もう祈れないっていう時もあったんです。祈れないからこそ神様と呼ぶんだと言って他の人を励ましている。で、私たちの中にはここに確かなものがない、もう不確かな自分なんだと。しかしだからこそ神が聖霊を注いでくださり、確かさは私にあるんだよ、キリストにあるんだよ、聖霊にあるんだよと語りかけてくださって、そこに私たちがより頼むことができるから、こうして立つことができる。神の賜物としての信仰を喜んでいただいて感謝して生きることができる。そしてまたその恵みを分かち合うべく伝道に赴くことができる。私たちコロナ禍を通していろいろな活動の制約を受けて少しずつ回復しておりますけれども、しかし元通りになるというよりも、やっぱりこの中を通されて神は何を私たちに語っておられるのか、知らせようとしておられるのかという祈りが大事だと思います。私たちの教会は緊急事態宣言が出たところから、まあ、約2ヶ月この礼拝堂に集まる礼拝をやめて、皆さんには家庭礼拝をということで、まあ、後追いでこの修法を届けたり、説教用紙書いたりということをいたしました。コロナ禍にあっても教会は礼拝をやめませんでした。まあ、集まることができなかったことは、また生産を長くできなかったことはまた問われると思いますが、で、教会というのは建物ではない、建物は教会堂です。マタイ福音書18章20節に約束されてますように、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいると。ですから教会の最小人数は2人3人、そこにキリストの名によっての集まりがあれば、そこに教会が見えている。教会は建物ではありません。礼拝堂、教会堂に集まることができなかった時であっても、私たちはキリストの名によって御言葉のもとにひざまずき、またご家族で礼拝を捧げていた方たちありました。そこに教会が見えていたんです。コロナ禍にあっても、私たちとキリストとの絆というのは、確かさというものは揺るぎなかったんです。いろいろなことができなくなって、でもそのこの世のものが教会を教会でなくするということはできない。神の恵みの選び、信仰による救いは揺るがない。それを信じて私たちはその時を忍耐して希望を持って生きてきた。ですからいろんなことがそぎ落とされても、教会が教会として過ごしてきた。それは神様が守りさせてくださった。 本当になくてならないものは何か、恵みは何か、どうして私たちは神を礼拝できるのか、その教会の本質、また原点をもう一度見させられるのがコロナの日々であったのではないかと思います。そしてそのことを今回復させていただいている中で、そのかけがえのない礼拝の恵み、そしてその福音の言葉が語られ聞かれて知らされるこの選びの恵み、信仰による義の恵み、それを本当に心から喜んでまた許された活動に私たちが押し出されていく、行事を行うというのではなくて、すべて伝道のためにこの大きな恵みを分かち合う場として、2人または3人が、またそれ以上の人が私の名によって集まるところに私もいると、キリスト臨在の場として、また許されて再会や新たにできる集まりがキリスト臨在の場なんだと信じて、また奮い立っていくことではないでしょうか。この神の恵みの選び、信仰による義、義人、一方的な神の大きな祝福から目を離さず共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。主なる御神、私たちは恵みにより信仰によって救われました。自らの力行いによるのではありません。神からの一方的な恵みの賜物です。そのことによって神の本当に計り知れない恵みの大きさを知り、それほどまでに愛されている自分の尊さを知り、キリストの命と引き換えに救われているということの重みを知ることができ、ありがとうございます。どうぞこの恵みに常に開かれてまいりますように、この恵みに押し出されてあなたの御言葉を述べ伝えることができますように、主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌458番、賛美歌458番、 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を崇めます。あなたによって置かれた環境の中で、すべての守りを受けて、今日も新しいこの主の日の礼拝を愛する兄弟姉妹と共に捧げることができましたことを心から感謝いたします。また新しい御言葉をいただきまして、今日からのまた一週間も何事もなく平穏なあなたのしもべとして歩むことができますようにお守りください。守りと恵みを受けて授かった中から感謝して捧げました。祝して用いてくださいますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌27番を賛美し、祝祷を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌27番、その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。